こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、おすすめの一冊でございます。
来ましたね。
来ましたね。
毎月一冊ですけど、1ヶ月早いですね。なんか
いや、そうなんですよ。だから今年もね、2022年、あと10月、11月、12月、あと紹介できるの3冊ですからね。
うん、あ、そうだよね、少ないのか多いのか
ね、確かに
分かんないけど、
だけど一冊の重みはありますね。毎月1回ですからね。
いや、今日のですね、もうそれこそ、
うん、
100年200年廃らない本を自信を持って紹介いたしますよ。
名著、
名これね、でもね、残念ながらね、名著なのかな、なんかまあ多くの人がやっぱりね、今どの本とかどの情報にアクセスできるかどうかって、余計な情報がやっぱり多すぎちゃってますね。本当にいいものがこう浮き出てこないというか。
そう考えるとね、多すぎるっていうのもね、ちょっと弊害になってますね。
いや、だって考えてみ、1日 Facebook、YouTube にどれくらいの時間奪われてますか。
それ考えると、トータルで考えると結構怖いですよね。
うん、だから
結構、まあ、依存してますもんね。
そうなんですよね、
自分も、
ちょっとね、その中でも、なんで自信を持って、
うん、
私が自信を持って言ってることじゃないです、実際は。
ん、
まあ、
うん、
実績、この本というか、この本の中身の実績がもう語ってるんですけど、うん、
はい、
今日ですね、ご紹介する本は、商売繁盛の知恵。
いいですね。
青の文作さんって言って、
はい、
青い、ブルーの青ね、
はいはい、
野原の野に、うん、豊か、
はい、
豊かに作るって書いて、豊作ですね、豊作と書いて、まあ、文作さんって言うんですけど、まあ、これプレジデント社から出てるんですけど、
はい、
うんとですね、第一初版が、まあ、1996年に発行されてるので、
もう結構前ですね、
26年、まあ、30年弱前の、
はい、
30年弱前の出版の本なんですけど、
はい、
中身は江戸商人のビジネスの法則っていう、江戸商人が書いた書を訳してます。
あ、なるほど、江戸なんですね。
江戸時代、江戸商人といえば、もう、はい、商売をどう伸ばしていったかっていうのって、うん、何でしょう、知らないですよね、私たち。
いやー、知らんすね。
これね、もうかなり驚きのことばっかり書いてあるんですけど、まあ、越後屋が、急発展した秘密だとか、その当時の多角経営、
うん、
多角経営する時の、まあ、やり方とか心得だとか、つまり商品の単価の付け方とか、
もう江戸時代に結構完成されてたんですか。
もう、まあ、それによって、これやっぱりね、うん、何が廃れないかっていうと、うん、買う人の心理、
うん、
まあ、人間200年経っても大して変わんないですよね、心理的な要素っていうのかな、
なんでしょうね、きっと
構造というかね、はい、もしかしたら1000年経って2000年前の人も、うんうん、大きくその心のありようだとか、人が思う、
うん、
思ってしまうこととかって、うん、基本そんなに変わらないんじゃないかって。
そうなのかもしれないですね。通貨がない頃から、なんかブツブツ交換してた頃からだけど、うん、なんか本質的なものは変わってないのかもしれない。
そのことがですね、うん、もうまるで種明かしのようにこと細かに書いてくれてます
いやー、楽しそう。
例えばね、面白いのは、うん、ですね、ここ、まあ、いろんな章があるんですけど、
はい、
うん、商人なりわいの、まあ、元みたいなくだりがあるんですけど、うん、 そこにはね、商いはつまり競合を打ち所でやれって書いてあるんです。おお、
そうなんですね。
つまり、うん、客のいるとこで商売、今ブルーオーシャンとかレッドオーシャンって言葉あるんですけど、これを読むとですね、江戸商人が何を考えてたかっていうと、まずはレッドオーシャンに行けって言ってるわけです。
だから要は競合がたくさんひしめいてるとこ、
そうそう、その中で独自性を見つけたら一瞬で勝てるって書いてあるんです。
なるほど。だからそういうとこに行くことによってその独自性が生まれてくるのかもしれない。
生まれる、生まれるというか生まないと言えないですよね、
やっていけないですね、
だからその生まないとやっていけない状態を自分の商人として作るのが商人の商人たるゆえん成長の元の元だって言ってるんですよ。
は
つまりそのいかに他から抜きんでて人が買いたくなるように物も作るもそうだし、言葉もそうだし、まあ、宣伝ですよね、これね江戸時代の宣伝の仕方が書いてあるんですよ。
貴重貴重すぎる。
でもねやってることはね現代も全く変わってないっていうか、これね何がいいかというと、これを経営者ないし、まあもうビジネスマンだったら誰でも読んでいいと思った時に、あ、やっぱり商売は客のいる競合のところにまず行ってみることが大事なんだなっていう、200年300年前の人たちがもう結果として結果うまくいったことを書いてるわけです。それを伝承しようという意図で書いてることを、まあ、たくさん集めた本の一つなんです。この青野文作さんって他にも書籍たくさん出してるんですけど、
いやーすごい本を作ってくれましたね。
いやーこれはありがたいよ。こんなこと自分でできないですよ。
いやできないですね。
これはもう新刊がないので、今中古でしか手に入んないんですけど、あの新刊の時、まあ、30年前ぐらい1600円で、今はさして変わんないかもしれない。これはね価値が非常に高くて、でね、日本のそうだな、ま、なんて間違いみたいなことを通ってるんですけど、つまり製品って言って、知ってます？清く貧しいって書いて製品っていう、日本の、
知らない、
まあ貧しいことは清らかでありいいことだみたいな、
そういう考え方のことを製品、
そうそうそうそう、つまり、お坊さんのような生き方っていうんですか、
まあ無欲というか
贅沢をせず、切り詰めて、まあ生きることは、まあ、いいことだっていうようなね、ことを製品っていうんですけど、それはそれとして私も賛同するとこなんですけど、でその中に間違いがあるって、やっぱり江戸時代も含めて、稼ぐことは悪だ、
ああなるほど、
越前屋よのってよく言うじゃないですか、小判が来たりとか、まああれは賄賂だったりあれは悪いことですけど、単純に稼ぐことが悪だっていうのが間違っているんだよって、実はお釈迦さんも、お釈迦さんが実は製品っていうことを清く、まあ、貧しく生きることは美しいことだみたいに、もちろん仏教にあるんですよ、あるんですけど、そこを読み間違っているっていうんです。
なるほどね。
お釈迦さんもまず稼げ、稼いで生きていく土台があって初めてその贅沢をしないっていうことが成り立つんだっていうこともちゃんと説いてるんですよね。だから日本の文化の中にどうもまだ200年経った今でも、なんか稼ぐこと、稼いでるやつってきっと悪いことしてるんだろうとか、何か稼いでる人が出る杭が打たれるみたいな
さ、
ホリエモンさんのこととかね、そういう文化やっぱありますよね。
そうですね、少なからず。
でまあそこが何でしょう、勘違いしてるよみたいなことも、この時代に説いてるんですよ。
すごい、そう考えると本当に先見の明と言いますか。
いや先見の明じゃなくて、それがもう、
まあ、本質
大前提、当たり前なんだっていう、 っていうのが、まあ製品っていうのはつまりあれ何が操作したかっていうと、ここが悪だと思うんだけど、稼いでいる、まあ、つまり稼ぎ、つまりお金を作れる人たちがそれを奪われたくないので、それ以外の人たちは、まあ、庶民はそうやって生きるのが、まあそれ政治含めてね、そういうそれも広告のなしたこと、広告というかその宣伝ですよね。あの今でいう、まあ、そういう情報を流すっていうさ、
はい、
そういうことも何でしょう、もう現代のことそのまんまだなっていうことが常に江戸時代に書かれてるっていうのは、つまりもうこれで経済が成り立っていた時の、あの原則が書いてあるんで、ほぼね自分が本当かな、新しい情報って本当かなって思っちゃうじゃないですか、
はい。
でも江戸商人が培ってきてそれを伝承しようっていうものをまとめた本なんで、あのもう信頼度の高さは尋常じゃないですよね
抜群です。
そういう意味ではもう100年経っても200年経っても同じだよねっていうのは確かに言えるかなと思って、自信を持ってあのお伝えしますって冒頭に申し上げた理由なんですよね。そして今とはやっぱりね、違うなっていうようなその節約についての、まあ、意義だとかで、節約は節約を目的にしないことが大事だって書いてあるでしょ。節約するっていうことは余分に使える、まあ、それお金だけじゃなくて時間もね、余分にそのまあ溜まっていく、価値ができてるわけじゃないですか。
そうですね。
それを一体あなたは、お前は何に転換するんだって、こっちが大事なんだと。
何のためにやるのか。
そう、その価値が分かったら、その契約節約はもっと加速できるよ。つまり必要なところに必要な時間に必要な お金をあなたのお前の人生、この商売の時間に当て込めっていうのね、なんかすごくシンプルで、
なんか響きますね。
響きますよね。全く変わんないですよ、江戸時代も、
ね、だし、すごいなんか立ち返れるというか、
そこがね、この江戸商人、つまり、まあ、三井って三井不動産、三井ありますよね、
はいはいはい、
何が、まあ、もう、まあ、財閥というか、三井とか三菱地所とかね、っていうのは、もう100年に、300年続く、まあ、事業承継してきてるんですけど、それがなぜそうなってるかっていうことも言っていてですね、まあ今の時代背景とは違って、なんだろうな、結構切り込んだことも、当時も言ってたんだなっていうのはね、ものすごくですね、なんか知りたくないですか、当時の人がどうやって物を売ってたとか。
いや、知りたいですよ。
買う人の心理をどういうふうに、なんだろう、動線を引いてたとか、マーケティングの要素たっぷりですよ。そして江戸商人の人たちが伝承するために書いたものを今に訳してるので、訳してくれてるのでね。なので私が保証するっていうんじゃなくて、江戸商人が保証してくれるって私の話じゃないので
分、かります。じゃあ最後にちょっと改めてちょっと本のタイトルと、
ね、
もう一回作者名を、
分かりました。本のタイトルが商売繁盛の知恵、作者さんが青野文作さんっていうプレジデント社から、今はもう出版されてないです、
はい、
絶版になっちゃってるので、まあ中古でちゃんと出回ってますから、購入をして、ぜひですね、これも家族に一冊あって十分噛み応えのある本なので、ぜひ購入をしてね、本棚に一冊、また今月の一冊として入れてみてください、
はい、
はい。
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント。
本物は100年以上前のものを探せ。
その本物っていうのは残り続けていくんだなと、伝承されるんだなと、
100年 残ったらまあ本物だろうなっていう、本物というかその残すに100年残ったりとかっていうことは100年残る価値のあったものっていうことだと思うんですね。
そうですね、
人々が100年残るってやっぱり人々が残さないと残んないことかなと思うんですよね、うん、まあ、京都のお寺なんかも人々が本当に手をかけてあの200年300年500年残してると思うんですね。100年超えてるものって人が手間をかけて残さないと残らないものだろうなと思うと、うん、やっぱりこれは、うん、あの残すべき価値があるなって、うん、それぞれの時代の人が継承していることなので、そこにはもう本物の質だったりことしかもうないだろうなっていうね。
そうですね、それはもう絵画しかり音楽もしかり、
うん、
まあ、今日のような書籍、うん、考え方、
うん、
まあ、文化ですね、もうすごい、
うん、そういう観点で物事今ね、南門さんが音楽とかね、あとは、まあ、アートだとか、まあ、いろいろ言ってくれましたけど、そういう観点で見ると100年以上にわたって残ってるものって多分ものすごいあると思うんですよ。
そうですね、なんかそういうのを調べてみても面白いかもしれないですね、
うん、だから情報をどう自分が精査してピックアップするかっていうので、うん、一つそこの100年っていう基準を考えるだけでもだいぶ選ばなくていいもの、うん、間違って選んじゃうっていうことがかなり減るんじゃないかなと思うんですよね、うん、
そうですね、
うん、というのが、うん、今回の一つのね、この、まあ、江戸商人っていうこと一つですけど、あの物事へのアクセスの仕方、上辺のアクセスの仕方の一つのヒントにもなればいいなって思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、
番組への質問・感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いいたします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひぜひご登録ください。番組の説明欄にリンクを貼っておきます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。